沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ちょっと噛みました。ナビゲーターは私、最近散髪屋に行ったら26歳でハゲるよと宣告された、サンサーマルショート。ちょっと噛んだな。
ちょっと噛んでるし、お腹痛い、サコムです。
何なんすかそれ、ちょっと噛んでる。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日のゲストは、
サコムよりかなりマニアックな釣り糸、ボビーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで本日はですね、ボビーさんにいろいろと話を聞いていこうと思っています。それではたっぷりとお楽しみください。はい、この番組は、ワッペン製作と刺繍の店、サコムワークスがお届けいたします。さあ、早速始まりましたよ。
なってるし、
滑ってないっすよ、まだ何も。
噛んだから。
いや、噛んだからじゃないっす。滑った時になるぞ、ゴリゴリの音はもう、ね。これ以上はもう、僕が滑り芸人みたいになるんで。ずっとやってると。さあ、ということで、本日のゲストはですね、サコムさんよりさらにマニアックすぎる釣り人、はい、ボビーさんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
ボビーさんはですね、はい、この番組の、ボビーのフィッシュアイを担当してたコーナーということで、
はい、
ボビーさんに今日は本日ゲストで来ていただいたんですが、はい、まあ、サコムさんよりさらにマニアックすぎる釣り人ということで、
はい、
最近、今、ただいまはもう久米島に。
そうですね、今は沖縄の久米島に住んでおります。
はい、もともとは。
もともとはね、群馬県の出身だったんですけれども、はい、はい。はい、久米島に、まあね、最初、マグロ釣りに友達と来て、はいはい、それがきっかけで、はい、で、毎年来るようになって、はい、で、ね、久米島って結構いろんな魚釣れるんで、はいはい、それがまあ楽しくなって、はい、で、月一来るようになり、はい、だったら住んだ方がいいんじゃねと思って、
すごいっすね。
はい。
だったら住んだ方がいいんじゃないっていう、この考えすごいっすね。
いや、でも結構、釣りする人とかダイビングの人とかね、多いですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。
そうだ、沖縄に住もう、みたいな。なんかめっちゃ気軽な。
やっぱ沖縄がその気に入ってくる人って、最終的にやっぱり住みたくなるじゃないですか。
は
い、
ああ、なるほど、
うん。だからやっぱ移住される方が多いっていう。
住んでる人間が一番魅力を知っていないのかもしれない。
ああ、それはあるかもしれないですね。
あ、いいこと言いましたね、今。は
い、いただきました。
いただきました。ごちそうさまです。
カリカリカリ。
じゃあ、なんでなんですか、なんでなんですか。それ、その時に鳴らすもんなんですか。
いや、いろいろ使いたい
です。いろいろ使えるということで。うん、まあ、久米島では今、どんな釣りをしてらっしゃるんですか。はい、
主にですね、はい、まあ、沿岸域の釣りですね。はいはい、で、沿岸域って言っても、自分は割とね、みんながこう行きやすい足場のいい釣り場、
はいはい、
港ですとか、
はい、
ちょっとね、その水路際とか、
はいはい、
河川のね、河口域とか、そういうところをメインでやってますね。あとは、まあ、ちょっと沖に出て、その船に乗ってパヤオに行くとか、はい、その辺がメインです。
パヤオって他国っすか？
それは違う。
あれ、パラオ。
それはパラオ。
あ、パラオ。やっちゃった。
はいはいはい。
やっちゃった。はいはいはい、急いで回してください。
パヤオをね、簡単に説明しますと、はいはい、浮き魚礁って言うんですけど、
浮き魚礁。
はい。要は、1000メートルぐらいのね、海底の、
はい、
海底にコンクリートのブロックが打ってあって、はい、それにロープがついてて、
はい、
で、その先に浮きがついてると。
はぁ、
はい、
あ、見たことあります、
うん、あります、
はい、はいはい、あります、あります。
で、要はそれに、いろんなね、海藻ついたり、
はい、
小魚ついたりして、はい、そこに、今度大きな魚が寄ってきてっていう、まあ一種のその漁場ですよね。
あ、なるほど。はい、そこから、餌を求めて魚がどんどん、
そうですね。食物連鎖がそこに出来上がるという。
そこで釣りをするという。
はい、
へえ、すげえ楽しそう、めっちゃ楽しそうな暮らししてますね、
う
ん。
そうですね。
久米島での魅力とかって何かありますか。
久米島での魅力。
いやいや、いいですよ。僕より感じない。
やっぱりそうですね。島がそんなに大きくないので。
はい、
釣りに行けるポイントっていうのがまあ限られてるんですけども、はい、その中でも、いろんな魚種が釣れるし、
はい、
で、魚のサイズもいいし、まあ、手軽に釣れるポイントが多いっていうことじゃないですかね。
へー、うん、あ、いろんな魚の種類がいるんですか、
はい、
どこの久米島全体がよく釣れる場所とかってそういうことですか。
いや、意外とね、よく釣れる場所とかっていうことではないんです
よ。あ、そうなんですか。
ただ、その、魚種とか釣り方をある程度把握していると、はい、まあ、そこそこ釣れるという。ただ、それが全く分かってないと、
はい、
あのね、結構難しいんですよ。うん、
あ、なるほど。
自分も初めて久米島行った時に、はい、どこで釣りしようかなと思って、結局小場所になっちゃって、
はいはいはい、
でこの小場所が面白いわけよね。畑の間を流れるちっちゃい川とか。
はいはい。あの、ちっちゃい川で、
川の中に、
そうですね。
大うなぎがいるとか、
はい。大うなぎがいたり、テラピアがいたり。また、あのね、南黒鯛、チヌが上がってきたりとか。
うん、この前発見しましたよね。
ん？
あれ、石垣の北限じゃないかっていうの
を。はいはいはい。
南洋チヌっていうのが、はあ、久米島もいるから、北限が久米島じゃないかっていう話をしてるぐらい。
そうですね。
うん、
だから普通の釣り人が 見た場合には、まあ、まあ、チヌだよってなっちゃうんですけど、はいはい、だけど、やっぱり自分みたいなそのマニアックな釣り人を見ると、はい、あ、これちょっと違うなっていうのがわかるんですよ。で、それを判別するときに、あの、側線の、ちょっとマニアックになります、話が。
いいですよ、
側線の上にある、その、背びれの規定部から数えた鱗の数。
はい、鱗の数。
によって、南黒鯛なのか、はい、南洋チヌなのか、はたまた内地の黒鯛なのかが判別できるんですよ。これ前、ちょっと話しましたよね。
側線っていうのは魚の横にこう、点々点々って入ってから、水の流れを感じたりとか、音も、
ね、
もしかしてそこで感じてるんじゃないか、みたいな、その器官がこう、いっぱいあって、まあ、それのことと、うん、あと、規定部っていうのは、ヒレの付け根っていうことですね。
すげえ詳しい話を、
うん、だからこの用語とかも全部マニアック
そうですね本当にこれ以上喋らせたら何を言ってるのか分からなくなってしまうという
もっとまあマニアックだね
上学科学とかいいかね
もう大学の先生と喋ってるみたいになります
ね上顎下顎って言わないっていう、はい、でそういうのとかもあの話が面白くて、
はいはい、
あと魚の名前を学名で呼ぶ
学名、
うん、はい
普通の魚の名前で呼ばないですか？
いや、普通の魚でも読みますけど、例えば、テラピアっているじゃないですか。
テラピア。
あれは、今2種類いて、モザンビクスとニオティクスっていうのが主にいるんですよ。はい、今、そのテラピアって名前はちょっとね、学術上は違う、オレオクロミスっていう種類になっちゃったんですけど、うん、テラピアはテラピアジリーがいるか。
ジリー。
沖縄に3種類。
はい、
やべ、置いてかれてる。置いてかれてる。
だから大学の授業をやってるみたいな。
そうなんですよ、もう。ああ、すげえ。
大学でも、この魚の、うん、専門的な勉強をされてたって聞いたんですよね。
一応ね、東海大の海洋学部を卒業しましたので、
はい。
もう完璧に魚を勉強するために大学に行って、
はい、
で、もう、釣りが やりやすい、はい、一番いろんなのが楽しめる久米島に住んだっていう、まさに人生を楽しんでる野生児っていう。
そうですね。
めっちゃ楽しんでる。
自分の後輩の野生児もね、今久米島に来てますけどね、海道くんっていう。若いんですけど、
はいはい、
東海大の海を卒業して久米島に来てるという、はい。結構そういう人たち多いです。
久米島だから結構、向こうで釣り大会あった時に、はい、自分、講師でまた呼んでもらって、
はい、
一緒に講師させていただくんですけど、
はい、
そこにいるスタッフのメンバーがまたみんな濃い。
ああ、なるほどね。
人もなんか、
うん、また今月あるよ。う
ん、あ、ですよね。なんか最後に、ちょっとお知らせやりましょうね。
了解。
はい、そうですね。はい、
サコムの一丁両断。今日はですね、今最近ですね、テレビニュースとか見てたら、竜巻がいっぱい発生してるということで、やっぱ自然現象っていうのは怖いなっていうのは、感じました。で、沖縄でも結構黒い雲が出たりとかして、竜巻が出るんじゃないかなっていうふうに、空に目を凝らすことがあります。で、今からの時期ですね、台風の時期になってきますね。で、台風で、やはり去年とかですね、だいぶ、3人は、亡くなられたっていうですね。で、すべて釣り人だったっていうことがあります。で、台風の日に釣りに行くと魚が釣れるっていう、ちょっと話があったりもするんですけれども、それよりもやっぱり、何よりも安全第一で釣りを楽しむ。無事にお家に帰って、みんなに安全に釣りを楽しんできましたよっていう、それを、魚が釣れなかったとしても、それを自慢話にできるっていうふうな心の余裕を持っておく方がいいんじゃないかなと思います。一丁両断でした。
さあ、ということで、他に、なんか、久米島で、まあ、野生児ということで聞いたんですけど、
は
い
は
い、
野生児というか、その、まあ、なんていうの？その、 裸で走り回ってるとかそういうことじゃない。
あ、そういうことじゃないです。ターザン的なもんじゃない。
そういうんじゃなくて、まあ自然のね、環境の中で、はい、まあ暮らしてるというか遊んでるので、うん、やっぱその環境の変化とかいうね、うん、そういったものにはすごく敏感で。
地震が起きたら、その夜寝てても、地震が起きる前に
目が覚める
っていう。
起きる前、そういう特殊能力がありますね。
え、どういうことですか？地震が起きる前にパッて。
そうです。寝てて、何かふっと目が覚めて、なんで目が覚めたんだろうなと思ってると、その何分か後にガタガタガタっと。
へえ。
肌で自然を感じるっていうか、そういうタイプの人。
そうですね。
あと幽霊を見る人でもあるっていう。
うん、まあぼちぼち見ますね。もうバチバチ見ます、それ。
これなんか階段もやりたいですけどね。今時期が時期だからちょっと階段もやりたいですけど、
ね。いや、やりたいですね、本当に。
そうですね。
でも聞いたらもう釣り行けなくなるぐらいの怖さかもしれない。
釣りが行けなくなる。
釣り場の怖い話とかもありますからね。
じゃあもう野生獣ということなので、何か嵐が起きるときにとかもわかるんじゃないですか。
いや、嵐が起きるときって、まあ気圧の変化とかもね、体で感じるところがあるので、天候がこう急変するときっていうのは、はあ、やっぱりその外にね、体を出してるので、はああ、ちょっとやばいなっていうのは、その察知能力っていうのはありますよね。はい、だからもう、ちょっとおかしいなと思ったらすぐにそこで釣りをやめて帰る。うん、そういうものは必要ですね。
ボビーさんから前聞いた話が、地元、群馬の方に住んでる時に、その川で釣りしてて、この落雷が起き始めてっていう話があって、
あ
って、
ね、
ああいう、なんていうか、危険な、状況っていうのは、もちろん逃げてたんだけど、はい、その逃げなかった人が、落雷巻き込まれて、亡くなってるのを見たっていう
の
を、
ね。はい、目の前で子供の頃に。
そうなんです
か。鮎を釣る竿ってものすごく長いんですよ。10メートルとかあって。はい、で、カーボンなので、はい、雷がやっぱり落ちやすいんですよね。
ああ、なるほど。
で、自分はその、いとこのおじさんと一緒に釣りに行ってて、はい、雨が降ってきて、もう上流から、はい、ね、その黒い雲が来て、はい、でやはり自分のおじもそういった、ね、その危機察知能力ってすごくある人だったので、はい、もうやばいからちょっと上がろうってなって、橋の下に避難したんですよ、はい、もうそしたらザーって来て、一人だけ釣り人残ってて、はい、みんなで上がれって下がけたんだけど、はい、その人には声届かなくて、はい、そうこうしてる間にドーンと落ちちゃって、はい、まあ今亡くなってしまったおじなんですけど、はい、おじからやっぱそういういろんな自然のね、中の遊びとかそういったものはすごく学ばさせてもらいましたね。
は
い、もう僕の師匠です。
すげえ。
で、ボビーさん、また他にも詳しいのがあってから、
は
い、だから魚だけじゃなくて、はい、生き物全般にも詳しいっていうの
は。なるほど。あ、魚だけじゃない。
う
ん、他の生き物も。
生き物も好きなので、はい、結構
虫の名前とかも、
虫の名前とかね、
魚の名前はもちろん、貝殻の名前でも何でも全て詳しいっていうのがあって、
う
ん、
そうですね、うん、まあもともと生き物好きだったので、うん、そういう子供だったので、はい、
何でも飼ってたみたいだから、ね、魚も
魚も飼ってましたね。
だからこういうやっぱりいろんなのをやってる人が、はい、釣り人になってて探求心持ってっていうのがあるから、やっぱりすっごい釣り人なんだと思う
な。なるほど。
俺見習わんといけん。俺最近サボってるからさ。
サボってるって好きでやってるってことですからね、うん、一応ね。ああ、なるほど。巻きでの合図が出たということなので、さあということで本日はですね、ボービーさんにいろいろと話を聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングということで、もう早速時間が来てまいりました。告知があるということで、佐藤さんから告知お願いします。
はい、うち刺繍屋なんですけど、はい、刺繍とまた別に、ミシンのとかの教室、刺繍ミシンが使えるよっていう教室とか、あと、はいはい、ハンドメイドルアーをたまにこう作るよっていうのの教室をやりたいなと思って、今ちょっと企画をやってるところ
です。素晴らしい。
始まったらぜひお願いします。
はいはい、生徒募集ということで。
まだちょっと、
あ、まだ
一応やってるよってことで。はい、
よろしくお願いします。はい、はい、そして次、続いてボビーさんから。
はい、ですね、今月の21日、はいはいはい、9月21日ですね、はい、久米島で毎年行ってます外来魚釣り大会、これが行われますので、皆さんね、久米島の方もしくは久米島にいらっしゃる方いらっしゃいましたら、はい、ぜひご参加するようにしてください。お願いします。
楽しそうですね。
テラピア釣って食べるわけ、ブルーギルとか、うまいよ、
釣って食べる大会ですね。
へえ、はい、面白そう。
ボビーさん講師です。
ボビーさん、
はい、僕も講師に行きます。
すげえ、何でもやってますね。
やってますね。
久米島では、お仕事とか何か、は
い、今ですね、はいはい、リゾートホテル久米アイランドっていうホテルの中で、はいはい、貝殻でシーサーを作る教室をやってます。
へえ、
はい、
手先も器用だわけよ。
なるほど、ね、うん、何でも
ホテルのロビーでやってますので、皆さん あの、ね、作りに来てください。
釣りの話ができるから。
そうですね、
釣りの話しながら物も作って、はい、貝殻とかで多分なんかルアー作りたいって言ったらなんかやってくれるんです
か。いやそれはちょっと
思ってますね。
まあ釣りのポイント案内もねしますのでお気軽にいらしてください。
はい、よろしくお願いします。さあということで次回の放送は9月26日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート、
坂本
ボビーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。カリカリカリ。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。